聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第16章の1節から13節、新約聖書138ページです。ルカによる福音書第16章の1節から13節。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口する者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうすれば管理の仕事を辞めさせられても、私を家に迎えてくれる人がいるに違いない。そこで管理人は主人に借りのあるものを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油百バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。早く座って五十バトスと書きなさい。また別の者には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦百コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。八十コロスと書きなさい。主人はこの不正な管理人の賢いやり方を褒めた。この世の子らは光の子らよりも自分の仲間に対して賢く振る舞っているからだ。そこで私は言っておくが、不正の富で友達を作りなさい。そうすれば富がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正の富について忠実でなければ誰があなた方に真実なものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ誰があなた方のものをあなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を疎んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。前回までのところは、第15章の終わりのところは、法と息子というところ、2回、お話をさせていただきました。2回目の時に何人かの方々から先生先週と同じ箇所になってますよとご指摘を受けまして、心配させてしまいました。私が時々上書きすべきところを忘れたりするもんですから、そんなご心配いただいたのかもしれませんけれども、2回の説教を、予定しておりました。改めて今日のところも実は2回もう1回同じ箇所でやろうと、どうしても、この主エスの話は、まあ、厚みといいましょうか、奥行きといいましょうか、一度では扱いきれないという思いをしておりますので、もう1回、来週は伝道礼拝、ウェルカム礼拝になりますので、ここでありませんけれども、その次の扱うべき時にもう一回と思っております。今日のところは、最初のところで弟子たちにも次のように言われたという言葉で始まっていることから、話が続いていることがお分かりになるかと思います。前に何が書いてあったかはもう、ずっとセッションできますと忘れようがないほどに印象に残る美しい話、3つの シエスの例え話が重ねられておりました。失われた羊一匹、失われた銀貨一枚、失われた一人の息子、本当は二人かもしれないとも読めますけれども、いずれにしろそういう失われたものを尋ね出す主の話が書かれておりまして、これはまあ美しい話です。弟子たちはこれが話されるのを、まあそのそばで、これはとにかくファリサイ派の人、律法学者たちに話されたわけですから、文句を言いながら罪人と一緒にいるなんてっていう思いを持っているこの彼らに話したものですから、弟子たちはどこか旗からこの美しい3つの話が重ねられるのを聞いているような、そういう思いがあったのかもしれません。弟子たちの中には、そうだそうだ、それが律法学者ファリサイ派の人たちの問題点なのだ、よくわきまえるようにと、そんな思いで聞いていたかもしれませんし、あるいはもっと積極的な思いで、もう聞くと心動かされる話ですから、どうだイエス様の話は美しいだろう、いい話だろう、面白いだろう、そんな思いで、どこか、まあ、自慢げに聞いていたというところがあったのかもしれませんけれども、そこでシュエスはふいと弟子たちの方に向き直りまして、そしてこの例えをお話になったっていうこと、一体そこにシュエスのどんな思いがあったのかと思います。一つのことを言えば、人事じゃないぞというそういう思いでしょう。弟子たちにしてみれば、シュエスの話はまあいくつも聞いていたわけですし、いつもそこに神の慈しみが巡っておりまして、そういう話に親しんでおりましたが、別の言い方をすればそれは慣れたと言っても良いでしょう。あ、またイエス様の慈しみの話、どこかでいい話だけれども慣れてしまう。言い換えると、心揺さぶられるような思いではなくて、聞きながら、本当ならば心揺さぶられて自分がその生き方さえ改まるはずなのに、どこかで聞き慣れて心揺さぶられるような思いがどっかなくなってしまって、あまり自分が変わることがない。そんなふうにシュエスの言葉のもとにいたからこそ、彼らがどこかファリサイ派律法学者の人たちに語られる言葉を人ごとのように聞いていたというところがあるんじゃないかというふうに思うのです。シエスは向き直られて、この愛が改めて問うが、あなた方本当に分かっているかと、そう問われたと言っていいでしょう。こういうシエスの話になれるって一番危険なのは牧師です。ある進学校の教師も務められた大先輩の牧師の話を思い起こしますけれども、その先生がまだお若い頃、その進学校の教授会に出るようになる。ちょうどそこでは、まあ、進学的に、まあ、いろいろな意見のあるところの議論が始まったそうです。そうするとそこにいた先輩の教授たちが、神はこうである、神はこうなんだ、お互いにそれを、まあ、熱っぽく語っている、いくつも神という言葉が飛び交っているその中に立って、で、まあ、新入りのその教師に聞かれたそうです。ところで君はこれに対してどういう意見を持っているんだ。そうしますと、その大先輩の牧師はまだ若かった頃に、やはりなんか違和感があったようでして、開口一番こう言ったって言うんです。まあまあ皆さん神様のことをよくご存知のようで、進学校の教師にもなれば神様っていうことはよく知っている。しかしそこで神、神っていう言葉が飛び交う中に置かれながら、神様に対する恐れってどこにあるんだろうってふとそう考えてしまったというのです。そういうことが起こるかもしれません。私も進学校に学び始めた一番最初1年生の授業で、 今でも私のいろんな働きの背骨のようになっているとっても大切な事業がありました。これがあったからこそいろいろ言葉が生まれるってところはあるんですけれども、組織神学っていう、この教会にも来られましたけれども、小林和夫先生っていう先生が神学校の1年生に、神学のいろはを教えてくださるんです。でその最初の方の授業だったと思う、一番最初の授業だったのにも記憶しておりますけれども、神学って何だっていうことをご説明になるのに、神学っていうのはセオロジーっていう言葉なんだって、英語で言うとそういう言葉、それは神を言語化することだと、そう言いました。で神を言葉でもう一度捉え直してみて、それも何て言うんでしょうかね、難しく言えば抽象概念としてぐっとこう掴むわけです。そしてそれを掴むと、今度はそれをもとにしていろんな言葉に変えて話すことができるようになる。このことのために、神を言語化することだってそうおっしゃった。けれども神学にはどうも罪深いってところがありまして、それはよくわきまえておかなくてはならないことで、つまり言語っていうのは本当は神様お語りのはずなんです。神の言葉、神が語るほかないものでしょう。それを人間が神様の言葉はなんていうふうにこちらに引きつけてもう一度語り直したときに、どうも違うんじゃないだろうか、生きた神様がお語りじゃない言葉、それと概念として語られる言葉っていうのはいつも差があるんじゃないだろうか、そういうことになるでしょう。そういう意味ではシュエスはその話知ってるっていう感じで、ここで弟子たちが聞いてる話、この話は自分も幸話することができる、もう一回話すこともできる、そう聞きながら思っている弟子たちにぐいと踏み込んで、人事じゃないっておっしゃったんです。あなたにも語っているんだと、そう言ったんです。それは弟子たちがどうもぼんやりしてたからでしょう。シュエスがそう見えたからでしょう。信仰がぼんやりしてるんです。いいなぁなんて聞いている、うっとりしているけれども、どっかぼんやりしている。シュエスがその弟子たちのぼんやりしてしまう、あるいはそれがはっきりするか、それは急所ですけれども、その弟子たちの信仰の急所をこうお示しになっているということはできると思いますが、今日の一番最後のところでは、神と富に仕えることはできない、どちらかに一途なものだとおっしゃったんです。もちろん神様に一途であれって話ですが、つまり我々の信仰の急所、信仰が生きるも死ぬも、我々の信仰が一途かどうか、一筋のものかどうか、これ大問題です。でこの一筋のもの、一途なものというのは、もっと熱心にやれなんて話じゃないんです。あなたは何者かをよく知りなさい、あなたは光の子じゃないか。その前のところでは、これは失われた弟にも兄にも、あなたは神の子だっておっしゃった。その神の子をここで光の子と言い換えていると言ってもいいでしょう。あなたは子供であればそれ以外ない存在だろう、それと同じようにあなたは光であれば光でしかない存在であるはずだ。ところが神の子であるはずのものが闇に出会うと途端にうろうろし始めるところがある、びっくりするところがある。世の闇、あるいは自分の闇に出会うと、光の子としての、確信だったり自信だったりというものを失ってしまう。もっと一途にあなたが何者であるかを知れ、弟子たちのに振り向きながらシュエスはそうおっしゃった。ここで一途なある人のことを例えでお話になります。この人は不正な管理人、不正な管理人、しかしこの人は褒められているんです。 不正な管理人の賢いやり方を褒めたと書いてあります。じゃあ何のことかって言いますと、不正の一途さっていうことでしょう。もちろんあなた方もこの人のように不正なところ道を一途に行けなんてことを言われてるわけではなくって、模範として学ぶべきはその一途さということ。その人がそう一途であるようにあなた方は光の子として一途だろうかって問うているんです。主人はこの不正な管理人を賢いと褒めておりますけれども、この賢さって一体何だろうか。我々もその賢さを持つべきなんです。愚かであっちゃいけないんです。この賢さって何かっていうと、賢さは自分自身の現実をそれ以外ないものとして受け止めるってことでしょう。自分自身の現実をそれ以外ないものとして受け止めるということでしょう。何かもっと違う自分の姿をこう絵空型のように描くなんてことじゃない。自分が何者であるか、言ってみれば絵空ごとで描いていて、これは絵空ごとだって判断する自分なんです。これ以外ない自分です。彼はそういう意味では実に一途です。自分自身をそれ以外ないものとして認識したんです。その意味で賢いんです。全部判断して自分はこうだ、そこに立ったんです。辿ってみると不正がバレた、だからといって彼を言うのは、土を掘る力をつけているような自分じゃないし、でもっとずるいのは物乞いなんてかっこ悪いし、そう言うんです。こうなったら物乞いでもして、不正したんだから仕方がない、それが腹のくくり方だなんて我々考えるかもしれないけれども、どうもそれは嘘くさいですね。どこまでも物乞いはかっこ悪いと思うんです。そんなもの自分じゃないと思うんです。そういう意味ではこれはとっても正直です。土を掘る力もないし、物乞いするのもかっこ悪い、そう考えている。そのようにして、まあ自分を正直に考え続けた果てに彼ひらめくんです。そうだ、漫画だったらなんか豆電球がつくような感じかもしれませんけれども、ひらめいたんです。そうだ、これがあるじゃないか。これも現実の認識です。ここに幸いまだ会計の報告書が自分の手元にある。会計の報告書を出すまで借用証書が自分の手元にある。そうするとこの借用証書を書き換えりゃいいじゃないか。何が起こるかっていうと、書き換えられた、これ書き換えてごらん、もっと安く半額に何割か減に書き換えてごらんって、その人を呼んで言ったら、その人が自分に恩義を感じて生き残る道が生まれるかもしれない。これも徹底的に考えたんです。徹底的に考えて自分の手の内にあるものを数えて、そして答えを出したんです。これはどこまでも自分から離れない一途さでしょう。そういう意味では言ってみれば彼は骨の髄まで計算高いんです。不正発覚で改めるどころか、自分改めもしないでまだ持ち駒を損得勘定で数えていて、そしてこの利得の計算が止まらない。もう一途に利得の計算ばかりする。まあ、主イエスの苦笑いが見えてくるようです。まあ一途なもんだ。でこの一途さはそれなりに通用するって、主イエスはそういう意味では非常に賢く見抜いていらっしゃいます。一途さが通用する世界があるだろうって、ここで仲間ってて、自分の仲間に対して賢く振る舞って、仲間の中に何が流れているかを彼はきちんと見抜いたんです。 それまでそうやってきたんですから。みんな損は嫌なんです。みんな得したいんです。それを見抜いて、そういう意味では仲間の中で通用する生き方を賢く見抜いていた。あるいはこの仲間っていう言葉はある人は時代って訳します。同時代人と言ってもいいでしょう。その時代の中に流れている価値観と言ってもいいでしょう。どうやったらこの時代を生き抜くことができるかっていうことをみんなどこかで共通の価値観を持っている。その価値観をこの人は何もかも金振り捨てて、もうこの時は考え抜いて、これしかないんだって生きたんだ。それはそれで見上げたものだと、主イエスはおっしゃったわけです。と同時に、ところで弟子たちあなた方は、言われています。この世の子、この世の子たちは、もっと賢い。光の子よりも賢いんだ。ところであなた方、光の子はどうなんだと、弟子たちにぐいと踏み込んでおられているんです。彼らが、骨の髄まで染み通った金の利得に生きるほど、あなたは光を利得として生きているだろうか。彼らが利得に生きるのを恥じることも忘れて生きているように、あなたはそう生きることの恥も忘れて光に生きているだろうか。その面ではあなた方に言わねばならない、もっと賢くなりなさい。もっと現実を知りなさい。もっと自分を知りなさい。もっと自分が何者か、自分の手に何があるのかをもっと知りなさい。そういうことでしょう。さっきの放蕩息子の話をお話としてどこか遠くに聞いてしまっているけれども、でも言われていたのは、誰も彼もこの父の息子だということだろう。息子であるということは、拭い去ることなんかできない。それと同じように、光の子であることも本当は拭い去ることもできないはずなのに、どうしてうろうろするんだ。どうして何かが出てきたときにおろおろするんだ。どうして闇に出会ったときにうろたえるんだ。自分の闇に、この世の闇に出会ったときに、どうしてそれが本物であるかのようにうろたえるのだ。若い頃に2回だけスキーをしたことがあります。教会の青年たちに連れて行かれました。もちろん初めからうまく滑れないわけで、けれども幸いその中に少し年齢の上の方でしたけれども、高校の先生をしていらっしゃる方がおられて、その方はスキーの、まあ、教えるライセンスも持っていらっしゃる方で、じゃあ先生私を教えましょうって言って教えてくれました。そうすると先生って体重を前にかけるんですよ。怖くなると後ろにのけぞるでしょ。そうすると事態はもっと悪くなりますよ。コントロールを失って転ぶしかなくなる。怖いと思った時に体重を前にかけてくださいってこう教わったんです。その教わる通りやるとなんとなく滑られるようになってくる。自分でコントロールできるようになってくる。ああこんな感じかと思って、2回だったですけれども、もうちょっと滑ったら上手くなったかなと思いますけれども、多少滑れるようになりました。我々の信仰も似てるかもしれません。我々も何か起こるとのけぞるんです。そっち行かない方がいいんじゃないかと思うんです。このまま行ったらどうなるんだって怖くなるんです。そこで我々の体重は後ろに逃げるんです。その時に我々は信仰を生きてはいない。少なくとも、主イエスが教えにくださったのは信仰を生きてはいない。いろんな問題が起きたときに、もちろん、 信仰を捨てるわけじゃないでしょう。けれども生じる姿勢は神もまた信じる。どこかイーブンの思いになって、あれも大切、これも大切、そのうちの一つとして神様もまた大切。しかし主イエスは言われるんです。どっちか一つだ。そうじゃないとき、信仰という話においてはあなた方のやっぱり体重が後ろに逃げちゃっている。それは信仰生きていることではないとおっしゃる。そうかもしれません。神がおられなくてもそれで大丈夫なようなあり方を我々はどっかで考えるんです。でも考えてみれば、だから心配が止まらないんです。神がおられないから我々は怖くて怖くて信仰を持ったんじゃないでしょうか。自分の人生というものはどうにもならないと思って信仰を持ったんじゃないでしょうか。それなのにどこかでその信仰から逃げてしまうんです。どうして逃げるんだって、私を信じたんじゃなかったのかとシュエスはお問いになるんです。あなたは私の子供だ。それは揺るぎようのないこと、消し去ることもできないもの。それと同じようにあなたは光の子供だ。この闇すらあなたの光を消すことはできない。この富、これ人間の力と言ってもいいでしょう、神か、その両方に使えることはできない。どちらか一方だ。必ず一方に親しんで一方を疎んじるんだと、そう言われていますが、この親しんでって言葉は原文を調べてみますと、正面っていう、正面からって言葉がその中に入り込んでいるような言葉です。真正面から親しむんです。ある人はこれ固く結びつくっていうふうに訳すことができる言葉だと言っていますが、真正面からこのお方に結びつく、真正面から我々は神に向き合っているだろうか、真正面から主イエスに向き合っているだろうか、真正面から光を信じているだろうか。仲間に対して賢く振る舞ったあの不正な管理人と同じように、我々も我々の仲間に対してこの時代に対して賢く振る舞うべきだ。一体この時代の中に何が流れているのか我々は見抜くべきだ。何が人間を喜ばせるのか、心底を喜ばせるのか見抜くべきだ。そうおっしゃっておられるでしょう。この仲間ということの中に、仲間の筆頭株はシュエスです。シュエスは時代を作って歩いておられます。シュエスの時代がやってきたんです。今朝の招きの言葉は、その光の時代を語る使徒パウロの言葉を招きの言葉として挙げました。ちょっとそこは見ていただきたいと思うんですが、エフェソの手紙の第5章の14節、13節、14節です。350ページになりますが、エフェソの信徒への手紙第5章の13節です。ちょっと読みます、もう一度。しかしすべてのものは光によって明るみに出されて明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。明らかにされるものは皆光だ。前の古語訳ではこのこと、明らかにされたものは皆光となるって訳して、私この言葉大好きでした。明らかにされたものは皆光となる。闇がそこに残るんじゃないだろうか。光になったらね、光の前に闇が黒々と残るんじゃないだろうか。そんなことあります？朝雨戸を開けたら、それまで手で触れるほどの闇は雨戸を開けること一つで全部なくなるんですよ。闇に実体はないからです。そんな話をここでしてるんです。 光が照ってった時にもう闇は問題じゃなくなる。そしてその後、おそらく初代の教会で歌われていた賛美でしょう。眠っている者よ、起きよ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。どうして寝ているんだ。どうして時代が変わったのかわからないんだ。主イエスの時代が来たじゃないか。主イエスが墓から出てこられたじゃないか。もうあなた方は違う時代を生きているじゃないか。我々の仲間の先頭に立つのは、我々の時代の先頭に立つのは、主イエス・キリストじゃないか。蘇られたあのお方だ。そうです。この世の闇よりももっと真実に値するのは、主イエスがもたらしてくださった光です。時代は光に飲まれるしかありません。ヨハネの黙示録はそう書くじゃありませんか。そこには影はないんです。全部が光になるんです。その光の管理人として我々はこの時代の中で光を保つ使命をいただいております。だから主イエスは言われるんです。振り返ってしっかりやってほしい。闇に恐れるな。闇に揺らぐな。光の子たちよ。あなた方は光である以外にはないんだ。先週一週間も、戦いが広がるんじゃないだろうか。いや、振り返って見てみたら、戦いは以前そうであったように広がってしまっていて、しかも世界が戦いに慣れ始めているんじゃないだろうか。そう思われるような世界があります。いよいよ闇が深まっているかのようにも思われるんです。だから主イエスは振り返っておっしゃるんです。光の子らよ。光の管理人としてしっかりやってくれ。闇はどんなに深まったって闇に実体などない。我々は神の子供です。我々は光の子供です。それは世界の片隅でようやっと見つかるような話ではありません。我々はそもそも光の中に生み出された者たちなんです。だから光を求めるんです。世界中のみんながそうです。しかし我々は先駆けて生きている。それを闇を後ろにして光こそ実体として生き始めている。どうか何か別のものになるという結論があるかのように揺らがないでほしいのです。我々は我々の本音を生きたときにもう光になるしかないところに実は立たされている。そうやって日曜日光のもとに我々は集うのです。ここで我々の光を祝い続けようではありませんか。そしてまたこの祝いに加わる人がさらに増えるように、我々の本当の姿である光の子を生きる仲間が増えるように、そう祈りたいと思うのです。祈りましょう。父なる御神、あなたの子供、光の子供です。拭いようがないほど光の子供です。何に出会おうともそれを信じていることができるように、御霊を新しくお使わしください。我々をその心の深みまであなたの光に満たしてくださいますように、闇を押し返すようにして光の管理人の務めをこれから出向く一つ一つのところで果たすことができるように私たちを捉えてください。賢く生きることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。